はい、おはようございます、宇野恒弘です。遅いインターネットラジオ、今日からまたね配信を再開したいと思います。ゴールデンウィークの間ね、もう全然配信しなくてですね、なんだっけ、X の方にね、なんか宇野さんポッドキャスト更新しないですかっていうような声もいただいたんですけれども、ちょっと久しぶりにね、僕的にもまとまって休みだったんで、もう堂々とサボらせていただきました。でもね、ゴールデンウィークも無事明けたんでね、ぶち上げたって言い方もちょっと変なんですけれど、まめに配信していこうと思います。配信頻度もね、時間があったらちょっと上げていこうかなと思ったりもしてますので、皆さんどんどんメールください。結構ね、ゴールデンウィーク僕楽しみましたよ。ほんとね、今年入ってから初めてのまとまった休みないかなって感じです。でね、旅行も行きました。あそこに下津抜きの旅行、僕本当に久しぶりだったんだけど、ちょっと瀬戸内の方にね、結構旅行行っていて、しまなみ海道を結構自転車で結構走ったりしてね、もうずっとやってみたかったことなんで、非常に念願を達成できたっていうのもあるし、やっぱり俺ちょっと尾道好きだなってね、思いましたね。なんかこう古い町並みにやっぱりこう現代的なねアプローチで挑んでる若い人たちが結構いろいろチャレンジしているようなところもいいし、やはりこうね、海とね、結構山の結構距離の近さをね、生かしたっていうか、そう住むしかなかったんだけど、そういった街並みの魅力だったりとかですね、非常にやっぱり僕はここが好きだなってことを改めて思ったりもしましたし、あともう一昨日ですね、最終日に結構なっちゃったんだけれど、僕と毎週水曜日に朝活をしている T さんっていうね、僕の5歳年上の友人と鎌倉に行ってきたっていうか、もうこの言い方正確じゃないんですよね。三浦半島の先っぽに、もう朝4時半とかに結構起きて、で京急線で三崎口まで行くんですよ。もう要するに三浦半島の先っぽまで行くんです。で正確に言うと朝4時半に起きて、で山手線の高田馬場ホームで待ち合わせて、で5時ちょうどぐらいのあれですかね、山手線かなんかに結構乗って品川まで行って、でそっからもうほとんど始発に近い京急線で品川から三崎口まで行くんです。三浦半島の先っぽまで、で三崎口で降りて、そっからタクシーに乗って港まで行って、で本当に三浦半島の先っぽまで行くんですよ。で市場でね、市場の食堂が早朝から空いてるんで、そこで海鮮丼とかね、朝ごはんを結構食べるんですね。食べてちょっと市場見学した後に、さあ行こうかって言って、そっから34、5キロになったかな、鎌倉まで歩いたんですよ。僕ね、結構長距離歩くの昔から好きで、本当にもうちょっと若い頃とかもなんか似たようなことやったりしてたんだけれど、久しぶりにね長距離歩きましたね。高校の頃に速歩遠足っていう謎の行事が僕の出身校にはあって、それもね朝4時半とか5時ぐらいに叩き起こされて、バスでなんかこう山奥の廃校みたいなところに、元小学校でも今廃校になってるところのグラウンドとかに連れてかれて、そこから歩いて函館市内の寮まで戻ってこいと。もちろんルート決まっていてチェックポイントがあって、そこで先生が反抗してくれたりとかおやつもらえたりとかするんだけれど、そういう謎の行事があったんですよ。それもね33キロとかそんな感じだったかな。で、あの時が結構楽しくて、っていうか僕速歩遠足結構楽しくて、長距離歩くのってなんかねいいなと若い頃から思ってたんですよ。やっぱ歩くとね、なんかね、その土地のことがなんかこう体でわかるんですよね。なんか起伏とかね、なんかこの町は高台で高級住宅地なんだとかね、ちょっと降りたところとする川沿いっていうのはもうちょっと下町っぽいんだとか、何かなんか人間がやっぱり地形に合わせて住んできた歴史っていうのがあって、そこは今の町並みにも影響を与えているとか、そういうのがね、なんか体で分かるのがすごい楽しいんですよ。だから土地を泳ぐっていうことみんな よく言うと思うけど、まずやっぱ歩くことだと思うんですよね。で僕三浦半島すごい好きで、よく遊びに行ってるんだけれど、意外とね、なんかね三浦半島から鎌倉まで歩いたことない、普通ないんだと思うんだけど、バスで移動したことあるんですよね。だから電車ってやっぱりどうしてもなんか駅から駅への点から点のワープみたいになっちゃうから、電車移動してもあんまり土地のこと分かんないんですよ。だからなんか好きな三浦半島をもうちょっとしっかり把握したいなって気持ちもあって、 T さんと2人でね歩きました。でどれぐらいかかったかな、で10時間ぐらい歩いたのかな、またそんなに歩いてないか、前途中ね、なんかこう休みちょっと飲み物買ってね、海を見ながら結構のんびりしたりとか、なんか 寄り道とかしながらね結構歩いていったんで、まあ、普通にねまっすぐ歩いたら多分6、7時間で大人の汗がつくんだけど、僕らもうちょっとかかってますね。8時間とか9時間ぐらいかけてのんびり歩いたっていう感じです。そんなにかかってないかな。まあいいや、いいです。で、時間かかったらね、もう一つの理由はね、あの三浦半島のなんかあの三崎港から三崎港からあの京急の南三崎口の間に小柱の森っていう何かこうあの多分関東でほぼ唯一流域が丸ごと保存されてるっていう有名なね、まあ、僕昔から好きでよく行ってるところなんだけれど、あの森があるんですよ。あの神奈川県に保全されている、もともとなんかねゴルフ場かなんかになる予定で買収されたところがバブルがとあの弾けちゃって計画がなくなっちゃって、でもうなんか放置された結構森になってたところをなんか環境保護団体が入って整備して神奈川県が保護して、で今一般公開されてるっていうところなんですけど、まあ、流域つまりこうあの川の源流から河口までが 1.5 キロぐらいなんですけど、短い川との流域が丸々保存されてるっていうね、あのそういうところなんですよ。でなんかあの海抜0から80メートルまで結構あのそのなんかこうその河口から源流まであるわけなんだけれど、だからもう急激に植生が変わっていくんですよ。まあ、いつもね僕らねなんか尾根の方からつまりこう上から下にねあの歩いていって、まあ、だんだんだんだんこうあの森の中を進んでいって最後に干潟に出てっていうことをやるんですけど、まあ、今回逆でねなんかあの干潟の方から、まあ、最初のこう南の方から入っていったんで河口の方から入っていったんで最初に干潟を見て、で干潟でカニのダンスとかを結構ねカニの観察とかを結構してなんかすごいいっぱいいるんですよこの G15 カニっていうカニがね。であのツイッターの方に、ね、動画とかアップしてますけれど、でそのねカニのダンスを見た後にあのゆっくりとこうなんかこう自然を観察しながらね森の中をどんどんどんどんこう結構上がっていったんですけどね、あのやはりね小柱やっぱりいいですよ。あのねちょっとねあの高度が変わると少し上がっていくとどんどん生えてるね木とか草とか花とか変わっていくし、イルムシとかも変わってくるんですよね。あれがやはりね小柱面白いなと思ってね、僕本当あの関東で一番好きな場所の一つですね。あのねただねあの僕とね一緒に相棒の T さんはねもう全然関心を示さなくてね、もう僕なんてもうねこの半年で一番充実した時間がそのカニがなんか求愛行動でオスがダンスを踊るんですね、なんかねくねくねするんですよ。でそれが今大量発生していて、まあ、それを動画に収めてるんだけど、それを iPhone で動画を収めてる時がこの半年一番充実する幸せな時間だったんだけど、もうなんかね T さん早く行きたいみたいな感じでずっとねイライラしながらうろうろしてるんですよね。なんかねなんかもうね自分が理想主義者だとかねなんか自然を愛しているみたいなこと言っておくのは全く興味示さないんですよ。まあまあそれはそうとしてね、まあそれでまあねなんかすごいこう野鳥の声とかを聞きながらね結構二人でこう上がっていって、ねまあ小柱の森のとかそうやってあの経由していったんでちょっと時間かかったって感じですね。小柱の森をじっくり楽しみながら上がっていって、でそしてまあ何三崎三崎口駅のあたりに出て、でそこからまあなんか要は三浦半島の西側をね結構ねあの歩きながら鎌倉までこう今だからいわゆる三浦市で横須賀市の西側西岸で、であの葉山逗子鎌倉っていう風に、まあ、時折休憩を挟みながら基本海沿いを歩いていってね、天気あんまり良くなかったんだけどすごいあのね曇り空の日の海ってまたそれはそれでいいんですよ、情緒があって。あのね、ちょっと不穏な感じがまたちょっと味があるっていう感じで、ね、僕は好きですね、あのね曇り空の相模湾っていうのはね。で上がっていって、で途中ねほんとゴール寸前逗子を過ぎたあたりで、あのここの丘を越えたらもう鎌倉っていうところで歩道がなくなっちゃって、まあ、歩こうと思ったら歩けたんだけどちょっと怖いなって話になってちょっと迂回してね、名前忘れるけどちょっとしたねなんかねあの海沿いをずっと僕ら歩いていったんだけれど、最後の最後で歩道がなくなったせいでなんかもう一回ねなんかねその丘をね直接的に越えなきゃいけないんですよ。だから海沿いに走ってる道路を歩きたかったんだけど、そこで歩道がなくなったせいでちょっとなんかね公園みたいになっている、なんかあのドラえもんののび太がよく遊んでるあの学校裏の裏山みたいなね、まあ、あんな感じのこう、うん、プチ山公園みたいなところに結構入っていって、最後にだからもう一山すごいぜいぜい言いながら越えて鎌倉に戻っていったっていう感じですね。まあ、そういうとこも含めてね結構ねあの冒険感があって良かったですよ。まあ、それが昨日ですね。で今とか一昨日かで、ね、もうねまあそれなりに結構さ運動してきてるからなんか全身が痛くて動けないとかじゃないんだけど、さすがにね 昨日とかはなんかダメージがまんべんなく来てましたね。なんかこう足腰なんかこう背中みたいな感じがちょっとなんかやっぱり疲労して張ってるっていう感じでしたよ。でそれでなんかもうやっぱり連休の最終日にさすがに30キロ歩くのしんどいなと思いながら、まあ、昨日はね結構イベントで、まあ、渡辺さんっていうね、まあ、結構有名なゲームクリエイターの方が結構いて、その渡辺さんと僕の2人で結構なんかなんか90年代のオタク文化についてひたすら語り合うっていう結構謎のイベントを朝屋のロフト A で結構やったんですよ。で、なんでやろうかって話になったかというと、もう渡辺さんってもともと結構ね、もともとスクエニの人で、で、かつあれ、あの人、あれなんですよね。ボードゲームとかも結構作ってる、まあ、有名なゲームクリエイターなんですけれど、まあ、彼が、まあ、要するに怪獣漫画の原作を始めたんですよ。つまり彼が作ったボードゲームを元にした漫画なんだけれど、まあ、いわゆるこう怪獣もので、まあ、彼なりの結構平成ガメラとかね、シン・ゴジラのアンサーなんですよね。まあ、僕と同い年なんですけど、その漫画が発売されたのと、僕がチームオルタナティブの冒険という小説をね、書いたんですけれど、まあ、いろいろと共通点があって、同い年で同じタイミングで、まあ、ある種の作家デビューみたいなことをね、今までとは違うジャンルのクリエーションっていうものに手を出していて、しかも結構モチーフが似てるんですよ。あんまり細かいこと言わないですけれど、それでなんか共通イベントやろうとなって、2人でなんかね、僕らを形作った漫画アニメゲームとかにてひたすら語るっていう結構楽しい会だって、ね、もうすごい盛り上がりましたよ、おかげさまで。なんかね、意外とね、なんかね、当日までお客さん大丈夫なと思ってるけど意外と来てたし、楽しかったですね。なんかね、渡辺さんとすごいね、なんかこうおじさんによるおじさんのための当時のオタク文化語り番組をやりたいみたいな話をしましたね。もう僕の中でアニメハラスメントっていう題名は決まってるんですけれど、なんかすごいな、なでしことかね、なんかスレイヤーズとかね、あとなんかお兄様はちょっと僕らの世代じゃないんだけど、まあ、ああいったものとか、あとまあパトレーバーの漫画版とか、まあ、ああいったものについてこう延々と語るみたいな、そういう熱い回を、まあ、まさにまあこういうポッドキャストとかでもポッドキャストとかでもいいんだけど、そういうのやりたいなっていう話をね、してました。で、まあ、これがまあ僕の、ね、大まかなゴールデンウィークですね。本当はなんかねメールもらってたんで、それの相談に答えようと思ったんだけど、ちょっと長くなったんで今日これでやめて、まあ明日か明後日かにまた更新しますよ。そして今日読む予定だった結構シリアスな人生相談のメールも読もうかなというふうに思います。あとでもこれでも絶対言っとかなきゃいけないことが一個思い出したんだけど、やはりさ、なんか同い年のオタク文化で、同い年のオタクで結構同じようになんかこう人生を歩んできたと思っていた渡辺さんが、なんか会話の端々でなんか当時の彼女かとかなんか言うんですよね。なんか高校時代の話とかしていて、えってなって、なんかさ、いや僕たちなんか同じようなものを見て、同じようにクリエイティブを志して、そして40過ぎて作家デビューしたみたいな感じの、なんか今まで交わらなかったけど同じような人生歩んできましたよねみたいな感じで盛り上がってるのに、なんかあの人なんかね、中学の同級生と付き合ってそのまま結婚してるらしいんですよ。やばくないですか、そんなやついるみたいな話ですよね。初めて聞きましたよ僕そんなの。いや田舎のさ、ちょっとなんかさ、マイルドヤンキーっぽいような人とかではなんかさ結構珍しくないのかもしれないけどさ、なんか東京で結構さクリエイティブな仕事、しかもオタク系のことをやってる人をさ、いやまずなんかもう僕なんてさ男子校の寮とかに入っていてさ、もう女なんてけみたいな顔しておきながら、もう驚愕のやつらがさ街ですれ違うたびに、なんで俺はあっちの側にいないんだろうとかずっと思ってたわけですよね。それをさ、なんかさ、なんかいや宇野さんには共感しかありませんみたいな感じでさ、それまで30分ぐらいトークしてきたのにさ、なんかいきなりさ会話の端々にさ、なんか当時の彼女が出てきてさ、たまらずすぐ突っ込みましたよ、ね、今ちょっと聞き捨てにならないことあったんですけどみたいな感じで、そうさ、これを掘るとさ、なんかもう高校の時に、高校ではちょっとなんかあまり友達なかったんだけど、中学のコミュニティに顔を出していて、そこで中学の同級生と付き合い出して、しかもそのまま結婚とかですよ。少女漫画の主人公かよみたいな話ですよね。なんだよそれみたいな感じで、いやでもまあすごいなんかこう一心同体感、バルムワン的な感じのつがあったのが一気にね、なんかね AT フィールドもありましたね。まあただね、でもなんかね、そういうなんかこうなんか90% 同じなんだけど 10% すごい違っていて、その違いが決定的であるからこそ、なんかこうトークがちょっと盛り上がるみたいなところっていうのはやっぱあったと思うんで、まあそういうのをね結構ねプラスにね、こう転化していければね、今後ね渡辺さんとなんかトーク番組とかいろいろイベントとかやるんだったらね、そういう風に活かしてきたらいいなっていう風にね結構思ってます。でも本当に僕はね、なんかこう 中学の同級生と結婚しているなんかオタクみたいな人が本当にいるっていうことに若干打ち止めされましたよ。もう本当にあのゴールデンウィーク最終日にあの51歳の男性とあの三浦半島の先っぽから鎌倉まで35キロ歩いて全身が痛くなっている人間として本当に言わせていただくけど、リア充は爆発した方がいいと思います。宇野恒大でした。